ローマ人への手紙6章1節から11節。
それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであればキリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはなく死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのでありキリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。
コリント人への手紙第1、15章1節から5節。
兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたものであなた方が受け入れまたそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていればこの福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私の受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書の示す通りに三日目によみがえられたことまたケパに現れそれから十二弟子に現れたことです。
マタイの福音書28章19節から20節。
それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。